Hey, what's up, guys? This is Hermes Radio Show with a guest invited from all over the world. Enjoy the journey.
はい。アラビエフのエピソード90です。アラビエフのドアゲストと一緒にくだまきをお届けするポッドキャストとなっております。じゃあ、ゲストと、ホストの近況と名前紹介からお願いします。
はい。
ゲスト側から？はい。
まあ、じゃあ、ゲスト側からで、ウスターソース大好き、ウスターでございます。近況。2023年の7月1日ですかね。に、本業の方で転勤がありまして、大阪府内で、大阪内ですけどね。で、部署移動っていうんですか、
うんうん、
がありまして、ちょっと技術から遠ざかる部署になってしまったので、残念だなと思っているところです。
へ
ー。で、関わりのある。
技術屋さんじゃなくなったんですか？
技術屋さん、なんか、マネジメント屋さんになってしまいましたね。
おー、あ、そうなんだ。それって、なんですかね、出世っちゃ出世なんじゃないですか？わかんないけど、そうでもないの。
そうそうそうそう。次の、なんて、階級っていうんですか？役職というのかな、うん、に行くために、1年修行して、実績を残せば上げてあげるよというような条件付きの移動ですね、これは。
昇進目前だ。
まあ、辞めるんですけどね。
それは決まってるんですか？むしろ今のところですごい評価されたら残ってもやらんでもないみたいな感じでもない。
仕事の内容は嫌いじゃないんですけど、その、まあ、出身地が岐阜で住まいも岐阜にしたいというところもあって、部署がないんですよね、その名古屋岐阜の地域には。
ああ、なるほど。
業務内、今の業務内容の部署はないので。
あ、会社の、選ばなければ多分どこか何かしらは大企業だからありそうな気はしたけど、あるけどもって感じなん。
そうですね、そう。やりたい仕事はないって感じです。
難
しいですよね。
難しいですね。どうなんだろう。岐阜で探す岐阜の企業、有名企業とかを探す感じになる
のか。岐阜だと、もう岐阜も広いので、どっちかというと名古屋で探した方がいいのかなと。通勤も30分、駅だと30分ですし。
もう、某、なんすかね、第一自動車メーカーとかもあるし。
そう、某ヨタみたいな。
そういうね、系列のね、ところもあるし。
そうですね。IT 企業もそう東京で生まれて、大阪、福岡、名古屋に進出とかもいっぱいあるので。
確かに。
そんなに、なんだろうな、どこでも困らんやろうな、という勝手な思いで。
なるほど。じゃあ仕事がとか会社がとか、まあそう人間関係がっていうんじゃなくて、純粋に住む場所問題みたいな感じのところ
ですね。ですね。これでも一応、名古屋、岐阜で似たような仕事ないですかで、希望は出してるんですけど、ずっと。もう、ないようちの会社ではってずっと言われてしまってるので。
ああ、そうなんですね。
厳しい現実ですね。
厳しいな。自分のところは、何だったかな。東京、名古屋、大阪、あと、宇都宮か。とかになんか、そういう拠点があって、結構、そんな大きい会社じゃないので、いっぱい、あってなんでかなと思って、なんか上司に聞いたら、なんか、みんな自分の住みたいとこ住みたいでしょみたいな話してて。
はいはいはい。いいですね。
そうそう。なんかね、わざわざね、例えば名古屋に家買ってるのにわざわざ東京に行かなきゃいけないとかって、その時点で働きたくないでしょって、いう話してて。
おっしゃる通りですよね。
あ、そこなんだ。結構ね、なんか会社員とか社会人やってるとなんか、その転勤はなんか、なんだろうな、もう会社が言うならそれに従ってみたいな、大企業であればあるほど、なんかそういう雰囲気があるような気がしてたんだけど、なんかその、
なんか部下思いというか社員思いですね。
そう、あ、じゃあ基本的に、なんか入るときにどこに住みたいかによって、その働く場所って選べるんですかって聞いたら、あ、もちろんそうだよ、みたいなこと言われて、あ、そうだったんだ、と思って。知らずに入って、自分は別に、まあ、東京がいいなと思って、つい東京の方がオフィスでかかったから、まあ、全然それでって感じだったんですけど、そうじゃなかったとして、例えば大阪オフィス結構ちっちゃいんですけど、そっちの方がいいって言えば、多分大阪も全然、なんかウェルカムだよみたいな感じになってて、あ、選べたんだみたいなのをちょっと入ってから聞いたっていうのを思い出しました、今の話で。はい、
なるほどね、それをでも説明はしてほしいですよね、も
っとね。そうそうそう。まあ、一応ね、どこ配属かみたいな、最初話はするけど、まあ、あんまりそこがなかったから自然となったけど、例えば結構大阪に家があってとかって言ったら、もしかしたら全然交渉次第では、なんかね、ウェルカムって感じになってそうな話でしたね。
なるほど、なるほど。いいですね。 かしいな、でかい会社こそそういうのはやってくれるはずなんだけどな。
うん、そうですね。本来そうつってあるべきだしな。なんか昔の雰囲気を引き継いでるんですかね。昔はなんか会社に言われたところに転勤してみたいな当たり前だみたいなこと言ってたけど、あんまり ね、なんかそれって自分の住みたい ところのなんか自由すらなくなっちゃうっていうので、なんかね、自由じゃないなっていう。
そうそう、多分社員さんのエンゲージメントが下がると思うんですよね。あの住まいの場所と、うん、まあウスターの場合だと住まいの場所、仕事内容、人間関係とかいろいろあるわけですけど、やっぱりバランスが今崩れてるわけなので、うん、分かんない、あの会社としてはあのウスターはもういらない人材だからどうぞあのフェードアウトしてもらってかもしれない。
いやー、まあもうちょっと柔軟になんか なった方がね、社員も働きやすいし、会社も人つなぎ止められるし、いいと思うんですけどねっていうかな、もったいないなって気がしました。なんというか転勤、はい、転勤がきっかけというか、普通にね、住みたいところに住めないっていう理由で転勤考えて、
ね、リモートワークを推奨される時代で、はい、自分の会社もあの推奨ではあるんですけれど、その 100% ではないんですよね、やっぱり。
うん、
80% でその週に1回ぐらいは大事なミーティングの時は来ようとか、その、はいはいはい、みんなが出社する日を合わせて、あの顔を知らない人はいないようにしようとか、あの、うん、出社してる、してた身としては分かる、気持ちはすごく分かるんですけど、遠くに住みたい人としては気持ちは分からんみたいな。
そうっすね。まあ、まあ確かに自分のところもまあ確かにその週一で出社しようみたいな雰囲気はなくはなくて、まあ、うんうん、あるんですけど、まあ、ただあのみんな住んでるところ結構バラバラだから、うん、必ずしも全員顔見れるわけじゃないので、オンラインと言うても変わんないなっていうところが、
はいはい、
ある感じですけど、
なるほど、そこのバランスですよね、やっぱりね。
うん、かなと思いました。
あの会社はあげようと、あのマネージャーとしてあげようとしてくださってるのはわかるんだけど、ごめんなさいって感じですね。近況はそんな感じです。
はい、
私生活の方はあの家事育児まだまだ奔走してますけど、あの子供の成長は目覚ましく、大変なんかなんだろうな、嬉しい思いもありつつ早くも寂しいみたいな。これできなかったのにもうできるようになってるみたいなのをね、毎日毎週更新していくので、う
んうん、ああ、今1歳ぐらいでしたっけ、前の話。
2歳ちょっと前ぐらいですね。
あ、前。ああ、まあ一応まだ、なんだ、学面じゃないけど、あの、表示的には1歳の。
そうそうそう、表示的には1歳。
言い方よ。
ですね。戸籍上1歳みたいな、そういう言い方。
まあ、実質2歳ぐらいなので、言葉喋るのは3歳ぐらいなんでしたっけ、もう立ってはいるんだろうし、
あ、立ってはいますね。で、うん、単語は話しますね。で、2、うんうんうん、2単語はまだかな。たまに言いますけどね、あれ、取ってみたいな、何語というんですか。そうそう。ラリルレロがまだお得意ではないようなので、ちょっとぼやっとした難語になってはしまうんですけど、要求がはっきりしてきましたね。素晴らしい。
素晴らしい。成長著しい。
著しいですね。そんなところです。本業と、うん、あ、本業というか、お仕事と、私生活の近況でございました。
はい。わかりました。じゃあ自分のアラビー側の方の近況で、まあ大した話じゃないんですけど、このポッドキャスト始めるときにドクターペッパーのダイエットを自分では飲む、まあカシュッとやって飲んで話してることは多いんですけど、なんか最近、うん、まあこれ多分ニュースのところで話した方がいいよかったかもしれないですけど、ニュースで、アスパルテームっていうのに発がん性物質があるみたいなのがちょいちょい出てきて、うん、へーって、なんかいろんなところで使われてるけど、あの、実は発がん性物質があるっていう話がなんかどっかで示されちゃったみたいなので、なんかふと気になって、ドクターペッパーダイエットのなんか裏を吸って見たらアスパルテームめっちゃ入ってるって書いてあって、なんか危機として飲んでたんだけど、まあ多分そういうなんかニュースとかなんかそういう証明されるまで、何医学的になんかそういう実験されるまではなんか多分全然 OK とされてたから普通に今でも売られて いるんだろうけど、なんですかね、こういうのってなんだろう、時代によって変わってくからアップデートしていかなきゃいけないものだなっていうのが、うん、まあまあたその分ちょっと手間だなっていう。じゃあどれなら飲んでいい、多分飲んでいい、あの甘味料、人工甘味料っていうのもあるみたいなので、うん、まあそっちにした方がいいのかなとかって思いながら、一応なんか家のなんか砂糖とかあんま使わないようにそういう人工甘味料で砂糖の代替とかやってたこともあったので、その時はあんまりその発がん性物質かどうかっていうほど気にしてなかったけど、まあ、少なくともこういうのを見た以上は気にしなきゃいけないなと思ったりはしてますね。
うんうんうん、
まあ、そんな話
人工甘味料っていうとなサッカリンでしたっけ昔ながらのやつは。
あ、そうそう、サッカリン
は良くないみたいな話を聞きますよね、
う
ん、
そうそうそう。
アスパルテームも結構昔からあるのかな。
あ、
なんかチューニングガムとかの。
あ、そうそうそうそう、何でも入ってるみたいですね。
ですよね、うん、あとはなんとかロース系っていうんですか、スクラロースとかの辺かな。
あ、スクラロースもなんか悪いだった結構。
あ、悪いんだそれ。
あ、いや、わかんないです。すいません。これ、ちょっと、食関係の話で全然専門じゃないけど、まあ、少なくともニュースでやってたのは、アスパルテームが発がん性物質っていうのが結構ニュースで流れて、この最近、ここ1ヶ月ないくらい流れてたっていうのが気になって、まあ、なんか調べなきゃいけないんだろうなっていうのと、あと、この手の情報調べたところで結構専門じゃないので、どこまで、どれが良くてどれが悪いかっていうほど見分けがつきづらいなっていう、もう売れてるものもあるし、昔だったら OK とされてたけど、最近は良くないとかってものもあるしっていうので、
そうですよね。
慎重にいきたいなと思ってます。
後になって分かってしまった悪いことがっていうのが、たまたま我々が今生きているこの時代なだけで。
そうそうそう。
そうそう。気づかれないことも全然あると思うので。超要ウォッチだな。知らんかったな。
まあ、人工甘味料でも、なんかもうそこまで問題ないよっていうやつとかもあるみたいなので、うんうん、まあそっちの方に使用切り替えてこうかなっていう。まあ、前もう使って食べちゃったもんはもう戻せないんでしょうがないんですけど、まあこれから、まあ別にちょっと舐めたから別に癌にすぐなるってわけではなく、確率がちょっと上がる、本当に 0. 何パーとか上がるって、まあそんぐらいの話であるんですけど、まあそれはそれでね、気分は良くないので、
まあ、
問題なさそうなやつを選んでやるべきだし、なんかアップデートを日々かけていかないと、なんかずっと知らずにずっと発がん性物質取り続けてる可能性もあるなって思って、
うんうんうん、そうですね、
まあ、難しいですねという思いました。
というか情報を更新していきましょうという
そう、情報調べてもなんかね全部ダメって書いてある人とかも雑にね人工甘味料だから全部ダメみたいなこと書いてある人もいたりするけど、なんか根拠が微妙に曖昧だったりとかするんですよね、はいはいはい、なんていうか、
まあ、なんだろうな、その自然派な方とか、
そうそうそうそうそう、
ね、そうそう、素人だけどその心配だから避けましょうと言ってるのか、うん、でそれを強い口調で言ってしまってることもあるので、何の情報を見ればいいんだろうな。厚生労働省とか、WHO の辺なんですかね、頼りにするなら。
そうですね。国とかそういうもうちょっと背景がしっかりしてるところ、個人で発信してるやつって、あながち、なんか間違ってる、あながちじゃないの、間違ってることが多い気もするので、ちょっと信用できるところに当たった方がいいかなという気がしましたね。なんかそういう自然派の人は、じゃあ何で甘さを取ればいいのって言ったら砂糖みたいなこと言うけど、砂糖が困ってるから、
そう
に切り替えてるのにさ本末転倒なんだよなって思いながら、そこはね、そ
う
そ
う、砂糖もなんかね、炎症を起こすとかいう人もいるじゃないですか、糖質とか糖分がね、
はいはい、
なんか容疑論なんだけどなそこは。
まあでも砂糖取りすぎて成人病になりやすい、糖尿病とかになりやすいのは多分なんかそこは因果関係ありそうな気もしなくはないですけどね。
そうですね、
まあ、個人差はもちろんあるだろうっていう。
アルビーさんとかウスターは、まあ、健康的な、割と健康的な生活をしてて、アスパルテームとか避けようかなみたいな話になるんですけど、はい、これをタバコ吸ってる人とか言うと面白いですよねあなたのそれみたいな、それみたいな。
うん、確かに。
いや、ね、より悪いものを今摂取されていますけどみたいな中にはいると思いますけどね。
まあでも人間そんなに合理的にできてないから、その人の中でタバコはもう別枠で取ってる可能性もあるとは思うんですよね。まあ自分も砂糖体に悪いなとは知ってはいるけども、甘いものを全然立ってるわけでもなく、やっぱ食べたい時はもう、あ、これは毒を食べてるんだぞって自分に言い聞かせて覚悟して食べてる時も全然あるので。
そうですね。まあまあまあ合理的には生きられない生き物なので人間は。ね、
はい。その辺合理的じゃないので。ただ、まあ、できる範囲でね、無意識で何も考えずになんか、むしろ健康だと思って発がん性物質取ってたら、それはそれちょっとあれだなと思ったんで、気になったという感じです、ね。
なるほど、なるほど。ちょっと知らんかったので、いい情報だったな。まあ、気をつけすぎない程度にしようかな。
そうそうそう。はい。あんまり気にせず、はい、うん、まあ、すぐ死ぬわけじゃないので、っていうところで。
そうそうそう、わかりました。
はい。じゃあ、トークテーマに入っていく前に、ちょ、歌詞だけしとこう。
歌詞しますか、
はい。
アスパルテーマ入ってんのかな、これ。ちょっと待ってください。あ、いい音。
今日気にして一応なんか普通の砂糖の方にしちゃった。まあこれはこれ多分体に悪いんだろうなと思うけど、まあもうこれは毒を。
加糖ブドウ糖って書いてあるな。うん。まあまあまあ。
まあまあまあ。たまにはいいでしょ。
そうそうそう。毎日ね、ガブ飲みしてたらよくないですけどね。
うん。はい。じゃあ、テーマに入っていきますか。今回でもそんなになんか、筋の通ったっていうか、まあ、小粒なテーマをポロポロ雑談できればなっていう感じなので、
そうですね、
ちょっとそこは、
はい。雑談会っぽい感じだと思います。
うん。そうしましょう。確かに気になってて。
1個目の方からいきますか。
うん、はい。いきましょう。
7月2日ですね。2023の7月2日あたりでしたよね、これは。ツイッターが、API 制限が久々に復活したというか、まあ今までもあったんでしょうけど、表面上にすごく出てきた。ツイート表示か、ツイート数ですぐに制限がかかっちゃうような状態になってましたね、7月頭に。
ああ、そうですね。なんか最初は何事かって言って、また障害なのかなと思ったけど、なんかどうやら違うらしいぞっていうのが後から流れてきてって感じだったかな、自分の場合。
はいはい。すぐに、ウスターすぐにタイムラインが見えなくなって、あっついはいなので。あれなんだ、あ、これはもう何年か前に味わった、なんか西洋赤みたいなのをね。再稼働させるみたいな、うん、そういう話をしてましたね。
ああ、そっか。1アカウントあたり600回とか更新ができないから、2日ってないやつだったらまだ600回残ってるって感じだったんですかね。
そうです、そうです。
更新が。
珍しい、その何年も見なかったアカウントが浮上してきたりしてたので、ちょっと別の意味で面白かったなと思います。
なるほどな。
なんで、そこの、まあ、今は回復してるのかな多分。7月後半の今時点では回復はしてるんですが、今後も同じようなことになりかねない、今のツイッターなら、と思っているので、ツイッター以外の SNS って何がいいのかなっていうのが、一つ目のトークテーマですね。
おー。来ましたね。まあ、なんかみんなもうやってる人はやってるんだろうなとは思うけど、なんか言うほど自分は、まあ、全部移行できてないというか、まあとりあえず片足ちょっと全部の片手片指乗せとこうかなみたいなぐらいの。
片指
変だ。
いや同じです、同じです。全部アカウントだけは作った、あと口述しますけど、全部アカウントだけは作ったけど、ウスターもそのやっぱりメインはツイッターに帰ってきてしまうんですよね。
うん、まあ人がいないですからね、なんか行ったところでっていうの。いや、
そうそうそうそうそうそう。なんで、中央集権型の、なんだっけ、インスタの、なんか、パチモンみたいなやつ、はいはいはい、なんだっけ、もう、スレッズだ、そうだ、うん。名前すら出てこないんですよね。人がいなさすぎて。
ああ。人、一応フォロー何かしたんだけど、全然その人たちのやつって流れてこなくて、よくわかんない人のよくわかんないキラキラした写真だけ流れてくるので、なんか、あんまり面白くはないんですよね。
そう、スレッズ、ほんとそうですね。ほぼ、インスタで、多分、アルゴリズム的に、インスタグラムの系統なので、写真があるツイートというのかな。
そうそうそう。
書き込みがまず優先されて。で、ツイッターで絡んでる人って文字の人じゃないですか、多くは。
そうそうそう。
で、フォローしてても当然、埋もれてしまうわけだし、みたいな。
うん。
あまり使い勝手良くなかった
です
ね。
そう。写真の人は写真の人でなんかそういう文脈があるのかもしれないけど、なんか文章としては結構しょうもないとかつまんない文章しか流れてこないので、うんうん、まあ自分はちょっと抗って、写真は投稿しないでスレッズやってますけど、そこはまああんま意味ないかもね。はい、誰も見てないんだろうなと思ってやってます。
そう、人が少ないんですよね。今どれぐらいいるんだろう。その7月のトラブった時すぐは結構な人が映ったと思うんですけどね。今は随分落ちてしまってんじゃないかな。
そうですね。スレッズなんか多分、トラブった後1、2週間後ぐらい、15日とかだったかな、になんか新しくババーンってリリースされたから、まあ人がもうちょっと来ても良さそうだったけど、行ったらみんなこれじゃねえなみたいな感じで。
そうそうそうそう。
ツイッターでなんか
文句言ったこれじゃない帰ろうっていう。と文句言う先がツイッターなんですよね。面白いですよね。
うん、確かに。スレッズで言わないんだっていう。
そうそうそう。やっぱそうなるよなと思って、
うん。
あとは中央集権型の形が好きかどうかもありますけどね。
ああ、確かに。まあ、
そ
まあ、
すべてを。
結局中央集権であるから、スレッズもまあ、そうそうそう古来のやつなのかなと思って。
フェイスブック、だからメタか今は。メタがその個人情報とか不適切に使ってたっていうのをね、気にする方はちょっと避けるのかもしれないですね。
確かに。まあ。
UI は一番良かったと思いますね、僕は。スレッズが。
UI いいっすよ、普通に。
動きも早いし、ぬるぬる動くって言うんですか？多分アプリ、ウェブから確か見れないですね、スレッズ。アプリだけだと思ってて、だからなのかすごく早かった、動きが。
確かに。なんだよなぁ。あとはちゃんとフォローしてる人のやつ見せてくれればいいのになって思う。それだけなんです。
本当にタイムラインだけでいいんだよ、みたいな。
知らない人の写真見てもそんなに思う、別に芸能人のやつとか流れてくるけど、そんなに楽しかないからなって感じ。
そうそうそう。興味があったらフォローしてるからみたいなね。うん。まあそれでは儲からないから流してるんでしょうけど。ボランティアじゃないので、ね、もちろん。
まあ、まあそうなのかな。うん。はい。いや、もうちょっと文章読みたい人にはあんまりな感じでしたね。
ですね。
スレッズが4つぐらいかな。スレッズと、あと、なんか若い人がやってるミスキーとかでしたっけ、
は
い、
ミスキーね。これ、
はいはい、ノリが、あの、ネタ。ネタつぶやきみたいのが、ネタ投稿が多いと聞いたんだけど。
なんだろうな、古来の2ちゃんの、なんて言うんだろう。うん、え、VIP 版って言ってわかるのかな、ちょっとインターネット老人なんで、あれなんですけど。
ああ、そうそう。なんかイケイケな、あの、インターネット時点でそんなにキラキラしてないはずなんだけど、その中でもちょっと俺は生きてるぜみたいな、なんか生きりが入ってるような感じの雰囲気なのかな。
そうそうそうそう。あとは純粋にあの、いいねボタンの代わりになんか文字とかスタンプっていうのかな、
あ
が打てるんですけど、そこのスタンプが面白くないみたいな。寒い、全体的に。
ああ、確かに。
あの、レターパックで現金送れは全て詐欺ですとかね。
ああ、あれね。レターパック現金送れ、意味わかんないけど、それの反応あるやります。
ミスキーアプリは
個人でやってるんですよね、これ確か。
そうですね、個人となんか少ない人数のチームだって聞いてますね、運営は。
あ、そこでちょっと大変そう、なんか全員がそこに乗るのは無理でしょっていう感じが。
そうそうそう。アクティビティパブリック形式言うんでしたっけ、なんかあの、サーバー管理者が頑張って、で、そのサーバーはまあ分散されることもあって、管理者が頑張るみたいな、マストドンかな。
そう、マストドンもそうだけど、マストドンもやっぱりそこがネックにありそうだなって感じですよ。
あと、マストドンは遅い UI が。
あ
の、ラグイって感じ。
ああ、もっさりしてるかもしれない
し。もっさりしてますね。それがどうもダメで。
確かに遅い。
そう。というのをいいバランスを取ってるのが今、ブルースカイだと思っています。
なるほど。ブルースカイってでも、なんか、あの、紹介制じゃないですか、確か。
あ、紹介制ですね。あの、別の、なんだ、あの、元同級生に紹介で入りましたけれども。あの、ツイッターっぽい。っていうか、なんだろう、5年ぐらい前のツイッターそのものって感じですね。かなりいいです。
なんか、そこの、ね、紹介制のところで結構自分は跳ねられがちなんだよなっていう。なんだ、昔の、なんだっけ、そのミキシーとかも紹介制だったがゆえに自分は入れなかったしなっていうのも。
懐かしい。あるし。懐かしいですね、ミキシー紹介制の時代。
そう。あと、2年前ぐらいのなんだっけ、あの、みんなで
話す。
あ、そう、クラブハウスもあれも招待制だったから、あれも結局弾かれて入ってない。招待制のやつ入れたことない。
あの、次、あの、招待制のものがあったら、ちょっとアラビーさんにすぐ送るようにしますわ。
いや、ちょいちょいツイッターでもなんか、あの、招待制で自分に言えばっていうの流れてくるけど、なんか言いづらいじゃないですか、別に。たくさん。
まあ、それは言いづらいですよね。
うちの一人なのに、急に、大して、
ね。逆にも聞いてもらうぐらいの立場にいたいですよね。始まったけど、やる？うさん、やる？アラビーさんみたいな、こう、ね、そのポジションにいたい。
ああ、いや、だから全然、なんか人望もそんなに骨もないから、なんかブルースカイ、入れないかな。このままずっと入れない。一応、最初、なんだったっけな、あの、招待制ですらなくて、あの、自分でこう、登録申請出すみたいな時あったじゃないですか、抽選みたいな。
ありましたね。あの、この、ツイッター事変が起こる前はそうでしたね。
あ、そうそうそう。だ半年とは言わないけど、半年くらいかな。結構前にブルースカイがリリースされて、あの、その、希望制、あの、抽選で希望した人入れますよの時とかはちゃんと応募したんだけども、一切連絡来ないからあれ何だったんだと思って。
漏れてしまったのかな。
そう、もう半年が待ってんだけどなと、漏れちゃってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、ブルースカイは、あの、招待制なので入れず、ミスキーは、ちょっとノリが若そうだったから、まあいいかなと思って、一応スレッズだけはテキストで頑張ってやってるぐらいが今ですね。うん、あとマストドンも一応あるけど、なんだろうな、マストドンやってる人はやってる。な、例えばこのポッドキャスト、ピゼさんとかは結構アクティブにやってるんだけども。
そうなんです、
ね。そうなんですよ。ただ、見るともう全部ピゼさんになっちゃうから、なんだろうな。
いいじゃないですか、タイムラインです。
もうタイムラインなんだが、なんだろうな。
もうちょっと人口が、
そう、もうちょっと人口が欲しい。欲しいし、一応10人ぐらいはやってるんだけど、みんなやってない、何も言ってないから、一人のタイムラインになっちゃうって感じになって。
ツイート、ツイッター、 ターをメインにしつつ全部に連携するとかしてほしいですよね。
うん。
書き込んだことを。
そうそうそう。わかります。めんどくさいしね。同じこと何個も別のとこでやるのって考えて。
そう。多分機能としてはあるものもあると思うんですけど、Facebook とかはそうだったじゃないですか。インスタにも投稿しますか、Twitter にも投稿しますかってボタンがあったりしたので。
確かに。
そういうのを書く、なんだろうな、アプリケーションというか、プラットフォームでもやってくれればいいけど、まあ、仲が悪いから乱立してるわけで。なかなか難しいですよね。
そうですね。ツイッターなんかまさにそういうことやらせないための、API 制限をかけてるみたいなところだったもん。もともとなんだったかな、API を、渋ったんですよね。有料制とかになって、で、そのまともに無料のやつが使えない状態になったから、はいはいはいはい、じゃあそこの、ツイッターのウェブサイトに直接スクレーピングっていう感じで、こう、データを取りに行こうっていうような、なんだ、裏口みたいなのが横行した結果、
古来のウェブスクレーピングね。
そうそう。その古来の方法をやった結果、そのホストの、誰だっけ？イーロンマスクか。イーロンマスクが、まあ、怒って、それでね、うん、今回の事件に繋がったという話だったので、なんだかなっていう。
多分アクセス、ウェブスクレーピングって、なんだろうな、一般的なエンジニア、1分に1回は多すぎるなとか、感覚で大体わかるじゃないですか。
うん、はいはい、わかります。
リクエストが多すぎると迷惑かけちゃうな、プラットフォーム側にと思うんですけど、うん、多分関係なく、はい、自分さえ良い人はね、うん、いっぱいアクセスをしてしまうだろうし、で、
はいはい、
それを何十人何百人、ツイッターなんで今何億だと思うんですけど、うん、がやったら当然立ち行かなくなるわけで、
うん、
まあ自明ですよね。サーバーの処理能力が多分足りなくなるのは自明だった。
うん、確かに。まあね、それは結局 API をし、もともとね、無料でそこそこ使えるようにしてたものを使えなくするっていう解約が結局のとこトリガーなんだから、まあね、自業自得っちゃ自業自得なんだけど、こんな形でユーザーにね、しっぺ返しを返してくると、ユーザーとしてもあんまり気分は良くないっすよね。何考えてるんだろうっていう。せっかく、
それをやるぐらいだったら、もう、前回というか多分前か別のポッドキャストでも言ったんですけど、月100円なら払うよとか、月1000万なら払うよっていうラインがあるじゃないですか。
はいはい。
それでもいい、僕は。有料にしてくれてもいい。
うん。Twitter Blue だと、今の今回の制限は600じゃなくて3000とかにはなってるんですけどね。
はいはい、はい。
Twitter Blue 入ったところでもそうだし、API、昔の API と同じものを、こう、有料月、なんだっけ、3万とか払っても全然。
高いんだよな。
使えないしな。月3万はちょっと Twitter に払えないな。
月1000ぐらいまでかな、感覚的には。
うん。そうなんですよね。3万払ってもなんかそんなに言うほど使えないよみたいな感じだったら、もうなんか企業以外ね、お呼びじゃないですよね、それ。
そうそうそう。だからツイッターブルーは結構いい取り組みだったと思うんですけど、いかんせんその中のツイッターブルーのメニューが悪すぎたって感じですね。物足りなかった。
うん、そうですね。渋すぎます
ね。
あ、無料でいいよってなるし。
そう、無料でいいよだし、なんだろう。結局ブルー、ツイッターブルー、でもいいものにならないのであれば、無料でよくって、うんうん、ツイッターブルーにしたからできるはずだ。あれ、意外とできないっていうので戻ってくる人も結局ね、結構いるので。
わかります。
魅力的じゃなかったなって感じですね。
一応今開けたのぐらいですかね。マストドン、ブルースカイ、ミスキー、スレッズのが、対抗馬で、まあ、
ね、
ウスターさん的にはブルースカイかなって感じだけど、まあ、アラフィー的にはちょっと、招待制のやつ入れたことないっていう。
あとは自分でサーバーを立てるなら今、ノストラを立てるかなと思いますね。ちょっと、登録というか、クライアントの設定がめんどくさいので、ノストラは。
うん、
なんだろうな、いろんな人がどんどん入ってっていう感じにはしづらいんですけど、閉じたコミュニティでよければノストラもありだと思います。ただ、それやるならディスコードでいいじゃんになっちゃうと、
ディスコードでいいじゃんって、閉じてるんだったら別に自分の話したい人だけサーバーに招待してて良さ
そう。そう LINE グループとかね、そういうので良くなっちゃいますよね。
確かにな、ノストラか、へ、初めて聞いた。
おすすめですよ。クライアントがいろいろ、あるので。ぬるぬる動くクライアントもあるはず。国産のクライアントがあるんじゃなかったかな。
これも分散なんですか？
あ、分散ですね。分散ですが、マストドンとかよりは早い、まだ。人が少ないからかもわかんないけど。
聞いたことないもんなと思って。でも人少ないと、こう、SNS って、なんかあんまり意味ないというか。
あ、そうそうそう。SNS という観点ではあんまり良くないですね。
そうですね。まあ、ディスコードでいいのかなっていう。
うんうんうん。
するけどな。まあまあ、いや、まあやっとくのは良さそうなんで、なるほど。じゃあちょっと使ってみようかな。
はい。という感じですかね。
うん。そうですね。
そういう、その後継サービスというか、代わりのサービス、があるとは分かりつつ、引っ越しきれてない我々は、ツイッターで繋がった方々と、そのつながりはどうすればいいのかっていうのが次のトークテーマですね。
そうですね。確かに。
いずれツイッターがこれ壊れる可能性を見てしまったので、我々は。まあ永遠ではないんですけど、何事も。
はい。
そのツイッターで繋がった方だ、ツイッターだけの、つながりしかない人はどうすればいいのかなーみたいなところをちょっと悩んでますね。
なるほど。まあ、なんかそれきりになる可能性もなかないかなって気もするけど。
まあまあまあ。そうですね。昔のネトゲとかはそうだったんで、逆に。
あ、そうなんだ。
そうですね。
ネトゲだけで、あとは、じゃあねって感じ。
そうそうそう。だからネトゲの人を、運年ぶりにツイッターで見つけるとかもたまにありましたけど、稀ですよね。
なるほど。
かだから本当に会いたい人には、まあ、早く会っといた方がいいんじゃないとかね、
うん、あまあ逆にでもリアルで会ったとしてももう二度と会わないって人もいるから、まあなんか人生そんなもんな
出会いと別れみたいな、
そうそうそう、さよならだけがみたいな感じのね、あるんじゃないですか、はい、
なるほどね、さよならだけがいいですね
まあ、わかんない。そうなったら、もう、そのまま、なんかまた何か新しいの来るまで待っ、なんか、おとなしく待ってるかもしれない
待ってるのかな、今んとこアラビーさんとウスターだと、まあ、ディスコがあり、まあ、口述しますけど、マインクラフトがあったりとか、スプラトゥーン、はいはい、ゲームがあったりとか、うん、こう、いろんなところで冗長化をされてるじゃないですか。メッセージこそやり取りするとかは少ないですけど。
ああ、そうですね。うん、
確かに。そう、ね、そういう人たちばかりじゃないのでね。
あ、じゃあ、ウスターさん的には結構ツイッターで、なんだろうな、そんなに密にやり取りしなくても、そこそこ見かけるなとかフォローしてるな、ただ直接の、なんか、うちなる、なんかディスコードとかのつながりはないけどっていう人も含めてどっかに移行できたらなって考えてるってことですか？
そう、今ならウスターかかってる人全体をごっそり、うん、引っ越ししたいんだけど、まあまあそんなことはできないわけで。
確かに人によってね、宗教というか、これはやるけどこれはやらないってあるから、
ね。そうそうそうそう、宗教なんでね、それはもう。うん、ね、まあリアルで会いたい人もまだ会えてない人もいるので、その辺はリアルで会いに行こうかなとは思いますけどね。
ああ、偉い。スターさん偉いですね、そういうとこか。
いやいやいや、実際会ってみたら、うん、いや、ツイッターでよかったこの人とかなるかもしれないし。
ちょうどいい距離感ってありますから。
そうそう、ありますからね。
確かにね、ゼロになっちゃうのはなんかもったいないかなって。まあ個人的にはそういう薄いつながりも大事だなとは思ってますけどね。なんか本当に毎週会ってるとか毎月会ってるとかっていう人も、まあ大事なのはそうなんですけど、ツイッターのとか SNS やるメリットってそういう本当に1年に1回とかしか、まあちょっとしたやりとりとかお互いを見ててたまにファブを送り合ったりとか、それぐらいのつながりで言うほど話したことも直接ね、リプしたこともないっていうつながりだけど、なんかのタイミングでもしかしたらなんか、なんすか、あ、この話題この人強いんだとかってたまにあるからなっていう感じが、うんうん、
ありますね。
助けてくれたり。うん。
そうそう。まさに、交流する資格試験の話とかは、だいぶツイッターに助けられたので、僕も。
あ、そう。
あ、この人この資格強かったんだ、みたいなのを、後で知ったりするので。
ああ。なるほど、
ね。薄いつながり大事だと思いますね。
うん。うん。それは、同意です。まあ、そこをどこで担保するかで、うん、まあ、そこのプラットフォームでインフラになってたツイッターがなくなっちゃったら、ね、そこら辺のね、これまで助けられてたのがなくなっちゃうから、ちょっともったいないなって気はしますね。
ですね。そう思われてると嬉しいし、自分がね。で、そう思ってる自分がいるよというような発信もしていかなきゃいけないんですけど。
うん。そうですね。まあ、自分も、薄い、ゆるいつながりは意外と大事。どっかの表紙でめちゃめちゃ助けになることは意外とあるので、っていうのは常々思ってるので、うん、確かにな。あんまり、なんか、行動に起こしてなかったけど、なんか、もう消えちゃったら消えちゃうのかなって思ってたけど、そうかそうか。はい。もったいないっていうのはちょっとわかんないし、やり方わかんないし、全員ディスコードに誘っても、ちょっと全員来てくれる気もしないしな、っていうので。
そうですね。はい、ディスコードだったら多分僕らが中心になるよりも、もっとでかいコミュニティにみんなで入ろうぜの方が早い気がしますね。なんだっけ、雑談のディスコードチャンネル、うん、名前忘れちゃった、う
ん。なんかでかいやつありますよね、たまに運営してる。
コーヒールーム、じゃあコーヒートーク、なんだったかな、ちょっと忘れちゃったな。あるんですよ、その雑談の、そのチャンネルごとに分かれてるような、ディスコードのチャンネルが。
うんうん、コーヒートーク。
ちょっと名前を忘れてしまいました。
ああ、じゃあ後で、はい。
後でちょっと調べれば。はい。
はい。
すいません。
なるほど。 まあ、そんなツイッターの終わりを目の当たりにし、移行先を考え、まあその線の細いつながりをどうしたらいいのかっていう問題に今なんですかね、対峙していて、結局解はあんま見つかんないけどなっていう感じかな、
う
ん
う
ん、
そう、課題提起だけツイッター側からされたけど、それに対するソリューションは我々は持ち得ないという悩みどころの現在ですね
うん、いや本当難しいんだよな。なんかツイッターいいのは、なんかたまに流れてきてたのは、公式とかが全部揃ってるのもツイッターしか今だとないんだよみたいな感じになってて、まあわからんでもない。
ああ、企業公式だとそうですね、今ね。
うん、そうなんですよ。
若い企業だとインスタとかがありますけど、ね。
ああ、確かに。
老舗だとツイッターだけとかも多いですね。
うん。ね、そういうね、なんか闇鍋みたいな感じで、こう、チャット情報が集まって。来てるのはもうここしかないっていう風になっちゃってるから、うん、まあなくならないでほしい気持ちはあるけど、なんかこのままね、なくならなかったとしても人が去ってった実質もうそれはなくなったのと同じですからね、ツイッターとかもそれ。
そうです。過去のミクシーがそうだったように、
うん、
結局書き込む人がいなくなったら価値がなくなってしまうので寂しいですね、それだと。
そうね、はい、まあちょっとそんな時代の変遷にもしかしたら立ち会ってんのかもしれないと思いつつ、来年となってんのかな、う
ん、
まあ、ちょっとはい、またちょっとウォッチしていきましょう。わかんないですよね。
ウォッチしていきましょう。
はい、じゃあ次のこれさっきの転職じゃないけど、なんだっけ、
まあ、転職部署移動の話というか、そう、部署移動もそうだし、今後のキャリアもだし、転職に向けても全部がここに集約されてます今。
あ、そう。
はい。じゃあちょっとつまんないかもしれないですけど、本業というか、はい、お仕事の話ですね。
うんうん、
一応ウスターは通信系の会社のエンジニアをしてるわけですが、先ほどの冒頭で話したようにエンジニアは卒業というか、エンジニアから、ま、マネージャー、エンジニアもできるマネージャーみたいなところに上がっていきましょうという世代なのか、まあ、能力なのか分かんないけど、というところに来ていますと。
はいはい。
で、部署移動されて、マネジメントを勉強しておいでというような状態になってるわけですが、まあ、いかんせん、その無法地帯な部署でしたねっていう感じで苦しんでいます。
どういう無法地帯っていうのは、なんか受け入れ体制も何もないみたいな。
本当になんだろうな、どうやって仕事して、なぜそれをやるの、どうやって仕事してたのっていう質問に、誰も答えられないんですよね。なんとなくみたいな。
そうな、目的があって、何のためにこれをやってるとかじゃないってことだった。
事業計画とかもちろんあるんですけど、うん、で、これを達成するためだよね。はあ、そうですね。って、うん。で、それはいつまでやらなきゃいけないの？いや、分かってないけど、なんか急いでます、みたいな。おいおいおいおい、つって。
そうなんだ。期限切れてないってことなんだ。
そうだ、期限、大体の期限はぼやっとあるけど、明確な期限は分かってない誰も、みたいなのが多かったので。そうそう、バチバチですね、本当に。案件を起こした人に対して、期限はいつなのって、質問するのが最近の仕事ですし。
うん、
に対して間に合わない期限を、切ってるようなプロジェクトに対しては改善を出させるのが仕事ですしとかね。
うん、
バチバチにいろんな部署と戦ってます。
まあ、一人うるさい人が来たなっていけないけど、
そう、うるさい人が来たなって思われてんだろうな。
うん、みんな、これまでなんとなくの、言うほどちゃんと切ってない納期をなんとなくやって、まあなんとなくぼんやりやってたって感じなのかもしれないけど。
そうですね。
あんま良くないです。
いや、非常に良くないと思います。で、うん、良くないとはみんな分かってるのに是正しないのも良くないので、是正してるんだが、って感じですね。難しい、これは。あんで、うん、で、どういう基本ルールがあるのかを知らないからできないって人も中にはいるので、
うん、
まずは知るとこから始めましょうの教育を最近この1週間かな、はしてましたね。
おぉ。具体的には何を教えてたんですか？
マネジメントの基本というのが世界標準であるので、それがこの PIMBOK と呼ばれる、ね、プロジェクトマネジメントボディ、だから、まあ、体の部分、
うん、
そうそう、概要というか、骨、骨子の部分ですよね。
うん、
ボディオブナレッジというか、知識というんですかね。基本となる、骨子となるプロジェクトマネジメントの基礎のものがあるので、うん、まずそれを読めと。最新の、なんだ、半数があるんですけど、このピンボクっていう本、まあ、資料は。
第7版が最新な。
最新は7版ですね。で、最新の7版は、最新すぎて、アジャイル開発とか、アジャイル開発の中のスクラム開発とか、なんて言うんだろう、変化が激しい今の時代に合わせた、プロジェクトマネジメントの方法を謳っているので、ちょっと 古い老舗の弊社にはまだ合わないようなところがありますと。あの、ウォーターフォール、あの、前の工程が 100% になってから次の工程に進みますというやり方をまだ随分残っているので。となると、1個前のピムボク第6版というのが割とふさわしい資料になるわけですが。とはいつつ、ウォーターフォール、前工程が完璧に終わってから次の工程やってると間に合わないので、もう何もかもが。うるせえ、最新のピンボックを見るんじゃって、アジャイルでやるんじゃっていうのを大号令をかけて皆さんに、お尻をペンペンしてるところです。
まあ、ちょっと考え方の違いぐらいな感じですけど、やっぱりそのやり方変えると随分違うか、まあ、もっと言うと開発早くなったりするもんなんですかねっていう。
やっぱ意識改革ですよね。どれぐらいの頻度、スクラムとかスパイラルは、ぐるぐる、この機能を開発した、リリースする、この機能を開発した、リリースするを、4週間ぐらいかな。
はいはい。
まで、リリースし続けるっていうのが基本理念なので、っていうのがあるんだよ、って言ってあげないと、ああそうなんですか、知らなかったですからスタートするんで、
ああなるほど、会社でやってなかったとしても知識として持ってても良さそうですよねっていう感じです。
Yes, yes. だから今言った部署はすごく派遣さんも多いんですよね、社員さんに。
ああ、
で、あなた方は、2、3年で次の会社に移ってしまうと思うので、これは次の会社でも必ず役立つことなので学んでくださいってまず銘打たないと、学ぶ気すらないんで、頼むと。うちの会社にいるその2、3年を無駄にしないでくれって。
もう、すごいな。まあ、パートナーだからもうっていう人もいそうだけど、もう教育とかしないよっていう人もい
そう。あ、そうそう。で、育つ気がないやつはうちのチームにはいらないと、1回目のミーティングで言い切ったので、僕は。そしたら、3人いなくなりましたけどね。びっくりした。
あ、マジで。
マジ。
そっか、そんな、すごい、俺は絶対育たないぞっていう意思表示してくる人いるんだ。
いや、これが、ベテランの方 ?50、60の方だったら僕は納得だったんですけど、20代の方だったんですよね。
いや、意外とね、なんか年齢関係ないなと思ってきました、最近その、なんですかね。
そうなんだ。これ。
なんかね、若くても頭固い人固くて、新しいを取り入れたくないっていう若い人結構いるんだよなっていう。
なんだろうな、できることだけで一生仕事できると思ってんのかな、すごいな。
まあ、なんかめんどくさいとかじゃないですかね。なんか、そんなに深く考えてない。じゃないのかな。
考えて仕事したくないみたいな。
あと性格もあるんじゃないですかね。なんかもう決まったこと、もう自分がなんか二十歳ぐらいまでに身につけたものを変えたくないみたいな感じの人とかも、早いよっていう気がする。
そうそう、早いですよね。いや、現役世代ってもう60、70、80ぐらいまで伸びてるけどみたいな。
そうそう。本当は60、70ぐらいまでね、そういう、アジャイル来たかみたいな感じでノリでやっていかないと、多分これが生き残っていくのは結構厳しい。まあわかんない。生き残る、どういう目標かによるけど、まあまあなんか、柔軟にやっていくのがより昔より求められる時代になってる気がするけど、まだ、年齢じゃない気がしてますね。そこら辺のなんか、価値観の刷新する態度みたいなの。
そうそうそう。で、まあ今残ってくれた方々となんとかプロジェクトを回してるわけですが、まあ残ってくれた方々もやっぱりウォーターフォール世代というんですか、前工程から完璧なものが出てくる時代の方なので、そこは教育はしなきゃいけないんですけど、はい、やっぱりなかなかついていけないんですよね。大きな変換になるので。
ああ、ね、結構ね、なんかサイクル短くするとボロボロな状態で出さなきゃいけないとかもあって、ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど。ありますね。
そうそう。あ、しょうがないです。で、ボロボロでいいんだよって、30点、10点ずつ上げて、それを7回リリースすれば、早期化は変わってないでしょみたいな説明をしなきゃいけないんですけど。
そう
そう。一部の機能をずっとリリースし続けるんだよって。で、商用というか、実際にお客様にサービスを提供する、価値を提供するんだよっていうのを最終目標にずっと言っていかないと伝わらないので。
そうですね。
いや、しんどいですね、本当に。
昔のウォーターフォールでも良かったのっていうのは、その、事前にどういうものかっていう完成物が、まあ見えてるだろうって、まあ前提があって、まあ本当は見えてないものもあったんだろうけど、それも全て見えてる前提でやってきてたんだと思うんですけど、だんだんその物事というかサービスとか複雑になってきて、お客さんを通さないととか、ちゃんと、これはいいって評価する人を通さないと、本当にいいサービスができなくなってきた。まあゴールが見えづらくなって、まあ複雑になってきたっていうのがあるとは思うんで、まあ多分ね、スクラムとかの本とか読むとそういうこと書いてあると思うんですよね。ああ、そうですね。
まあ、時代の変革でしょうね。その価値、結局開発、何かを作る、エンジニアリングするっていう前提は、何かの価値を生み出すことなので。で、その価値が、例えば開発してる機器にすらも変わる時代なので、今。
うん、変わりますね。
そのスピードについていくには、ウォーターフォール、1工程、運ヶ月。で、全体で開発すると、大きい機能だと1年とかをやってる間に、お客さんには価値のないものに変わってしまってるみたいな時代なので、
うん、
それではいけないよっていうところから、まず立ち返らなきゃいけないんですよね。
そうそうそう。まあ、だから、まあ、30点ぐらいの、あんまり良くないものであっても、早めにリリースして、お客さんに触ってもらったりとか、試してもらって、あ、じゃ実はお客さんも欲しいものって初めから分かってなくて、触った結果、あ、これじゃないなとか、もっとこういうのが欲しいなっていうので、より価値がブラッシュアップしていくみたいなのもあるとは思うので、まあ、うんうんうん、目的にはよるんですけどね、初めからもうこれ以上いらないっていうのが明確にあって、完璧なものが最初に、仕様が最初に出揃ってるって前提があるんだったら、ウォーターフォールも全然まだ機能すると思うんですけど。
ああ、そうですね。むしろそれがベストなんですけどね、要件をもう完全に確定させてくれてるっていうのが本当にベストなんですけど。
手戻りが少ないですもん。
ね、なかなかないわけで。
そうそうそう。お客さんも何が欲しいか分かってないから、いいほど今は。
そうですね。そう、分からない中、試行錯誤をしていかなきゃいけないんだけどってところですね。
そうそう。そのために、パーツパーツで、この機能に絞って30点ぐらいのものを出し続けて、ちょっとずつブラッシュアップしていくみたいな手法が、まあ、なんだ。まあ、どれぐらい ?20 年ぐらい歴史あるんですかね。まあ、ここ10年、20年ぐらいは、アメリカとかでやられて、成果を出してきてる。どうなんだろう。
アジャイル開発宣言っていつでしたっけ？あれ2000年 ?2001 年そんなぐらいだった気がするな。
あ、じゃあ20年ぐらいか。
20年ぐらいはそうですね。まあそれを日本語でしっかり、なんだろう、落とし込めたのはいつなんだって話はあるんですけど。
確かに。あー、なるほど。じゃあ、ウスターさんの新部署でやってるのっていうのはその辺の、まあなんかやってること全然違います。前と
それ。あ、そう、だから上司からも同じことを言われて、やってることが随分変わった。なんで、ウスター君がやってたのは、その、ウォーターフォール開発とかの、その、実務部隊っていうんですか。だったんだけど、それをマネジメントして、だから、過去のウスター君、気難しいウスター君たちをマネジメントできるようにあなたはするんだみたいな。
ああ。なるほどね。まあ中にいたからどういう人たちが、はい、いるかっていうのはなんとなく自分もそのパーツだったから分かるところもあるって感じ。
そう。ただ、変わりすぎちゃってるんですよね。僕らが育てられた時代とは。
あ、そう。
いや、寝る間を惜しんでやるの時代が残ってたので、僕らの最初の頃って。
はいはい。
そうそうそうそうそう。合わないんですよね、価値観が。非常に難しい。
まあでもそれ、どうだろうな。そこの、なんかまた価値観をすり込ませるとかってなると、結構圧力もありそうですけどね。
イエスイエス。で、過去がベストだと思っていないので、ウスター自身も。で、今の価値観に合わせてそこは変えていかなきゃいけないんですが、今の子たちっていう言い方がおかしいな。最近の、その、実務をやってた方々の価値観をまずは吸収するとこからスタートですね。
なるほど。
ただ全部お前らに合わせるつもりはないぞ。俺の思う理想はこれだって先に言っとかなきゃいけないんで。
ああ。飲めるところ飲めないところあるとは思うんですけど。
ですね。いや、難しい。ストレスが多いです。
まあ難しそう。まあでもうまくいくと、人も育つし、人が育てば自分の、なんだろうな、仕事も、負荷も多分下がるだろうしっていうので、
ですね、
まあちょっと最初目つぶって、なんかボロボロの成果物でも やらせてみるって結構、自分でやっちゃうマネージャーって結構いや、するけどできる人ほどそうなりがちなんだけど、それはあんまり良くないなと思いますけど、どんなに自分がやった方が早いしできるって思ったとしても、やらせるって決めた以上はなんかやらせないといけないんだろうなと思いますけど、
うんうん、そう、すごいですよ。だからうちの新しい上司、まあまあ上司あんまり変わってないんですけど、その、うん、上司からはウスター君が手を出した時点で、そのプロジェクトというか実務に手を出した時点でウスター君の評価を1ポイント下げていくからねってもう目打たれたので、
ああ、いや大事大事。そうでもしないと、ね、だってやった方が早いもん、別に。実務やった。
そう。どんだけそれはどの程度やったらダメになるんですかみたいな。いや、だから、手を動かしたらダメ。口を出したり、レビューするのはセーフ、みたいな。
そう。
あ、わかりました。
いや、人育てるって根気がめっちゃ必要だと思います。だから自分でやった方が早いんだもん、それ。
ですよね。いや、難しい。本当に難しい。まあ、でも、いなくなる会社なんて関係ねえかなと思いつつ。そう、だからいなくなって、もう回るようにして出てくのがいいのかなと思っています。
確かに。 ね。まあ理想ですけど、まあ別にあんま会社のこと考えず、自分メインで自分の技術とか自分の知識を向上することメインで考えて、まあいいタイミングで抜けるのがいいと思います。
でそのために、今やってる実務につながる資格を取ろうという話で、今5月から7月ぐらいでしたっけ、
はいはい、
ツイートを毎日させて、ほぼ毎日か、
うん、
PMP っていう資格を勉強します、何十分やりましたっていうツイートをずっとしてましたね。
そうか、だからか、資格を取っとくと一応マネージメントのなんだろうな、そういう教本とかは頭に入って、まあ一回通ったことあるよぐらいな証明にはなるし、まあ転職にも有利だろうと。
で過去のその今の仕事、7月からの仕事で実績を残しましたと発言したところで、本当にできるかわかんないじゃないですか、転職面談の時って、はいはい、まあ、でその最低限の証明としてあの資格もありますよと言った方がいいのかなと。
おお、なるほど、まさに転職のために資格を、これは
一粒で二度おいしいですよね、これはね。実務にも役立つ、転職にも役立つので、
うん、なるほど。だからか、なんか前めっちゃ夜遅くとかに勉強しましたって言って、こんな時間に勉強してんの、寝る時間大丈夫かって思いながら見てます。
まあまあ子供がいると寝る時間削るしかね、自分の時間は取れないんで。
ああ、なるほどな、大変大変そうって思いながら。
そうそう、っていうのが多分なんでそのモチベっていうんですか、どんなことを意識してるのかっていうのが多分お便りに続いていくんですかね。
ああ、そうですね。じゃあお便りをしますか。うん、
はーい、
はい、2通来てて、まあ1名の方読みますね。ラジオネーム南極帰りの男さんからアラビサンスターさん、こんにちは。最近生活スタイルの変化を機にヘビーリスナーになりつつあります。ありがとうございます。
はい。
さて、勉強ツイートや習慣化の話をするとのことですが、私は情報をアウトプットするための資料方にまとめないとなかなか知識として定着できません。しかし仕事であまり外に出せない情報に関わると気軽に資料を作って公開するわけにもいきませんと。でそこでお二人は知識を定着させるためにどんなことを意識してるか聞きたいですっていう話。まさに
スターさん聞きたいですね。ヘビーリスナーになられてるのは非常にいいと思います。
はい、
私もですけど。まさに先ほどの話ですね。
うん、
いやでもこれは難しいですね。気軽に外に出せない情報に関わっておられる。まあ南極ってそうなのかな。う
ん、ただこの前の、ヒロさんだと思うんですけど、南極って言ってる人も少ないと思うから。っていう話だと、この前のポッドキャストで南極行って、で、一旦仕事を転職して、今は、
そう
ビールのブルワーに、ビールを作る人になってるっていう。
ブルワーか。そうか、そうか。
まあ、やっぱりそういう知識、まあ職人とは言わないけど、ある程度ノウハウがあるところを勝手に、ね、なんかそういう、ウィキとかそういうなんかね、聞いたとかに公開しちゃうと怒られちゃうっていうのはあまりそう。聞いたり公開するのはなんかよくわかんないけど。IT 知識じゃない。
家でブルー、なんだ、ビールが作れるように皆さんやりましょうみたいな。
ああ、
法律的にアウトだから。法律的に
アウトだから。酒造りは資格が必要で、その資格もなんかすごい厳しいって話も、まあ以前されてたので。そうそうそう。ある程度生産、これぐらい、年間最低これぐらい製造し続けますっていうことを宣言しなきゃいけないし、で、事前にそれは宣言だけじゃいけなくて、お店と契約みたいなものを持ってなきゃいけないみたいな感じで、結構なんかね、新規参入が難しいって言ってました。
なるほどね。いや、難しいですね。知識の定着のために、確かにおっしゃる通りで、アウトプットすることは大事だと思うんですよね。資料等にまとめないととおっしゃってる通りだと思います。うん、なんで、基本理念は同じなんですね。インプットして、ウスさんの場合ですけど、知識の定着のためにはインプットして、一回睡眠挟んでアウトプットっていうのを、ぐるぐるぐるぐる回してましたね。で、アウトプットっていうのは、本業なら、本業だと、どうしても外に出せない情報もあるので、我々も、まあ、ノウハウ資料にまとめて、なんだろうな、気になった単語で調べたときに後輩がそこのノウハウ資料に当たるように配置しておくとかもそうですし、
あとは社内のネットワークとかに置いていくって、社会には出さないけどっていうことですよね。イントラ
の社内ウィキとかにドーンと置いとくぐらいですね。
うん、
まあ、あとは育成の研修資料とかに残しとくぐらいしかできないんですけど、
まあそれでいいんじゃないかな。出せないやつは別に出しちゃいけないし、うちうちで見れる人だけ見れる場所に置いとけばいいけど、その資料すらないとか、その資料すら書かない人もいるから、それをそういうことするよりはちゃんと出しといた方がいいかなっていう感じですね。オープンにしなくても。
逆にアウトプットしないとこの人何をインプットして仕事してるんだろうと思っちで思われてしまうので、
うん、
そうそう、確かに極力アウトプットは残しと何かしら形で残してほしいですね。
わかります。結構いるんですよね。なんかその人聞けば出てくるんだけど聞かないと資料もないし、この人何やってんだろうって状態になってる人はちょいちょいいる気はするんだけど、あんま良くないなと思う。
これってどこにありましたっけ、全てここにありますって自分の頭を刺すパターンね。やめてくれ、それはダメなんだっつって、
うん、そうそうそう、なんかね、あん、うん、それが良くないっていう思ってないというか、まあ逆に戦略的に、戦略っていうのはあんまかっこよくないけど、その生存戦略みたいな感じ、
はいはいはいはい、
自分がこの仕事にとかこの会社にとって自分がかけちゃいけない人材みたいな風になるために知識を自分の中に駆け込みたいっていう人もいるけど、あんまりそれかっこよくもないし、なんか自分の仕事の負荷上がるし、やめた方がいいよって思う。
そうそう、今うちの、あ、ちょっと戻ってしまいますけど、今うちのグループにも2人いますね、ベテランの方で、あの戦略的に頭に残してる方が、
うん、そうですね、
そう、煽ってます。だから、え、それはここ数年吐き出すだけで奪われてしまうものなんですか、うん、みたいなことを煽りながら出させてますね、う
ん、ああ、いや、大事大事ですね。なんか、あ、あと自分は最近ちょっと関わってた仕事で、あの結構抱え込まなきゃいけない感じになってたんですけど、それ理由としては、なんだろうな、あのものすごい、あのうまくいくかどうかが分かんない状態でずっとやんなきゃいけない感じだったんですよ。まあある意味なんか試したことが誰も試したことないみたいなことをやるときって、それを途中を知識としてなんかまとめてもなんかゴミになる可能性が結構あったっていう感じの、
なるほどなるほど、
うん、まあ、残すことにはいいけども、これ見ても誰のためにも得にならないものになる可能性が結構あった案件っていうのを、そうそこや何ヶ月かやってたんですけどまあ精神的に結構きついですよね。なんかそういう意味 で、
そうです、ね、
これ数ヶ月やっても何も成果が得られませんでしたってなる可能性も、あ、まあでもその前提で一応やんなきゃいけないからやってはいたんですけど、それが資料にまとめづらいというか、まとめたところで結局これゴミになるからあんまり意味ないかなっていう感じで、ちょっと自分のねメモ書き程度になっちゃってた感じのやつもあって、難しいっすね。
まあ、ないよりいいですけどね、絶対メモ書きでも。
また、まあ、アウトプットしないよりした方がいいけども、なんだろうな、なんか、それも、あまりにもこれ、ゴミになる可能性高すぎるやつだとまとめる気にもならないことって、なんかこれめんどくさい、ただめんどくさいじゃない。資料するのも、なんか時間ゼロじゃない。それだったら、ちょっと、それのプラス作業、他の方の作業に時間割きたいよって時もあると思うんで、
ね、
バランスなんですけど、ちょっと今回やってたのあまりにも、なんか誰も成功してないやつを、なんか最後の最後に自分に爆弾みたいな感じで回ってきたやつやってたから、で、自分も結構9割9分これ無理かなと思ってやってたんですけど、まあ、最終的になんかできたんで良かったんですけど。
一部になった。
あ、そうそうそう。なったんで、そうなった瞬間頑張って資料化しようって気持ちが、そこでようやく起きて数ヶ月ぶりにアウトプットが出せたみたいな感じだったけど。
素晴らしい。
うん、そういうものの時は、ちょっと、なんだ、戦略とかじゃなくて、これ本当にゴミになるなっていう時はなんか出せないっていうのはしょうがないかもしれないなって、ちょっと やってて思いました。
なるほど。そうだな。POC、プルーフオブコンセプトの、なんだ、案件とかもらった時、
POC。
ですよね。コンセプトを、その、証明するためにやるわけですけど、チャレンジングですよね、大概な。
うん、そうなんですよ。過去誰もで、な、やって失敗し、何人か失敗してるみたいなやつ回ってきたりするから、難易度が結構高いし、自分がやっても多分同じ結果になるだろうなっていう可能性が高かったやつだから、それの試行錯誤なんか残したところで誰も同じ苦労して、結局できないんだから、できませんでしたって結果になるの資料で残してても意味ないなと思って資料化してないみたいなことありました。
これをやってできませんでしたの記録だけかな、残すとしたら。
そうそう
そう。同じことをね、やる時間を節約するために、
うん、
それぐらいしかないな。
そうですね、
難しいですね。 POC は本当に難しい、
うん、まあ、ちょっとそういうケースは戦略とか関係なしに本当に価値がないから資料化しないっていうものあるけども、基本はやってて何かね、あの結局お仕事として成立したものがあるんだったら残しといた方が自分のためにもなるし、人に対してもね、あの聞かれた時に、あ、これ書いてありますよって言えるから楽でいいですよという気はします
ですね。ヒロさんの質問に戻ると、まあ、まあアウトプットは大事なのは認識合いますが、ブルワーカー副業とかね、趣味だったらひたすら手を動かすっていうのがアウトプットになるんですけど、難しいですね。資料化するもんでもないだろうし、
確かにな。知識を定着させるためにどんなことを意識しているかってことだからな。まあ、さっきウスターさんが言ってた、その、なんか寝る前に勉強して一旦睡眠を挟むとかって、まあ、基本ですよね、うん。一旦ちょっと時間を置いてもう一回思い出すっていうのが学習の定着するのにとかってあるみたいなんで。
そうそう。あの、忘却曲線でしたっけ？誰だっけあれ書いたの。ちょっと名前忘れちゃったな。
うん。
だ気が。一日後半分になるってやつあったじゃないですか。
はいはい。
そうそう。あれに沿って勉強するのが結構いいと思いますけどね。エビングハウスか。エビングハウスの忘却曲線で、一日後半分とか、あの、一ヶ月後はもう 20% ぐらいしか残ってないとか、いろいろありますよね。
そうそう。最近だとアプリでそういうのも気にした上で、なんか、単語帳みたいなのが、ちょうど何時間経ったから、この問題やりましょうみたいなのがあるって、前、ロイコさんかなんか出てくれた時、最近のアプリでそういう勉強をしてるとめっちゃはかどっていいですみたいなこと言ってた気がします。
なるほどね。まあ、単語帳だとそういうのいいな。
問題出して自分で作っといて、で、一応一回やって、なんか勝手にアプリ側が、あの、時間管理してくれて、だいたいこれぐらいので人間って忘れるからみたいなところをやってっていう、なんかアプリがあるよって話してたような気がしました。
いいですね。
名前なんだったっけ？ちょっと後で、はい、あの、小ノート探して書いておこうかなと思います。
英語の勉強とかで使おうかな。あとはその、なんだ、知識の定着にお困りじゃないのかもしれないけど、あの、記憶力のピークはもう我々は過ぎてると思うので、多分18とか20代ぐらいまでだと思うので、あの、あんまり期待しすぎずに繰り返し学ぶことしかできないのかなと思います。
ああ、そうですね。あと、忘れることは別になんか、あ、忘れちゃったなとか、その、年齢だからなとかって思うかもしれないですけど、あんま気にしなくていいんじゃないかなって気はしてますけどね、自分。
そうそうそう。なんか嫌なことは忘れてしまうのでね、あの、楽しく覚えるのを目指すぐらいですかね、あとは。
あ、そうですね。なんか勉強して、なんか、あ、こんなこともなんかまだ忘れちゃってるわって思うことあると思うんですけど、それって結構20代の時も思ってたと思うんです。
そうですね。
勉強してる時、若い時、もっと言うと小学生ぐらいの時から自分は結構思ってた気がします。あんだけ覚えようとしたのにこれ忘れちゃってんじゃんって言ってテンション下がってたこと小学生ぐらいの時あったんで、若かろうが年取ろうが言うほどそこら辺変わってない気がします。
そうですね。
うん、子供の記憶力言うほど、自分は期待して子供の時勉強してたけど、まあ自分のスペックのせいなのかわかんないけど、言うほど覚えらんないなって思ってました。
なるほど。
そう、大人から子供なんだからどんどん吸収できるよって言われたけど、自分も、あ、子供、今まさに子供だから吸収できんだっていう気持ちでやってたけど、言うほど吸収できなかったから。やっぱ頑張んないとダメじゃんって思ってました。
頑張り続けないと忘れちゃいますよね、本当。
そう。まあ、あと忘れちゃってもいいと思ってますけどね。なんか、もう忘れたことは自分のにとって言うほど興味がないとか重要じゃなかったんだって切り捨てちゃえば、それせ、ね、割り切れるしなっていう。
そうそうそう。多分大事なことだ、じゃなかったんですよね、やっぱり。あの、ずっと覚えていくほど。
なんか人間の無意識なところって意外と自分の意識してるところよりもなんか大きいみたいな話で、なんかインプットしたところですぐ忘れるものって多分無意識の方で勝手にこれ重要じゃないって判断が下ってんじゃないかな
と思いますね。
まあね、そこは意識、あの、すごい意識の少ない中で頑張って割いてやっていくしかないのかなって気はします。
あ、なんで繰り返しですが、インプット、睡眠、アウトプット。で、まあ、睡眠かどうかはさておき、間を空けてのアウトプットが大事なのは認識あります。まあ、ただ、アウトプットしづらい、なんだ、知識とか経験もあると思うので、そこはアウトプット方法の要検討ですよね。具体例がちょっと出なくて、ね、あれ、申し訳ないですけどね。
いや、
本当に。まあ、近道はないので、繰り返しです。
そう、書いてる通り。もうこれ継続しかないんですよね、なんか、多分。
そう。
続けないと何事も成立しないというか、なんか仕事をして、ね、仕事って、なんかできないこともできるときってあるけど、結局とかやってないとき、ダメだ。まあ、そこシンプルだけど、続けてないと何事もね、これ絶対無理だろうって思ってもやり続けてないとできないなって感じはします。
そう、あの、正しいか分かんないですけど、結局練習でやってないことは本番でできないが、あの、長期的にはイエスだと思っているので、たまにね、短期的なチャレンジ、あの、ピーク値を超えてくるんでね、びっくりするんですけど、
う
ん、
そう、えっていう、
そう、あれできたけどみたいな、たまにありますよね。
うん、
あれ不思議なんだよな、
まあ、たまにね。
たまにあります。ボルダリングとかでたまにあります。このコースできんかったやん、前、みたいな、
うん。
体力的にちょっとね、摩耗してたんだろうと思うんですけどね。
確かに。
とか、たまにあるので分かんないですが、はい。繰り返し練習するしかないです。
いやー、すごいな、まあ、一個言うんだったら、なんかその、 継続するモチベを維持するとかってどうしてます？だから勉強時とかなんか、
モチベか。
ネミーなとかって思うじゃないですか。なんか、これからやるのみたいな。ちょっと重い腰上げなきゃ、なんかで、やりづらいというか、思うんだけど、
ありますね、
そこはどうやってるんですかって。
あの、あれ、それこそ5月から7月のあの、連投ツイートみたいな話。ツイートした意図はそうなんですよね。誰かに見られてるかもっていう監視されてる感は大事だと思うんですよね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。リビングで勉強する子の方が継続力高いって言いますもんね。親が見てるっていう。
なるほど。確かに。
そうそうそう。それを信用
してでした。それのリスクもあるじゃないですか。例えば、継続するぞみたいなすごい意気込んで、最初3日だけはすごいやってそうだったけど、そこから途切れてることとかもあるじゃないですか、人間。
はいはいはい、はい。
そうした時に結構人によってなんか分かれると思ってて、もう一切それを黒歴史にして自分としてももうなんかそのやってた事実自体嫌いになったりとかやんなくなっちゃうこととかってあるんですけど、まあ自分は結構その、はいはい、なんかまあ怠け者なんで結構途切れるんですけど、途切れてもまあでも気にせずやりたいとか自分のモチベが戻ってきた時はやるようにはしてるんですよ、なんというか。空いたとしても、たとえ。継続って意味
で。大事です。
まあ、うん。だからそこの一旦ダメになったとしても、そこで若干なんか味噌がついたとしても、それを戻しておくっていうのは意外と大事な気はして、自分はね、してるって感じです。かっこ悪いけど。
最低ラインを作るのと、まあまあベストのラインを2つを作るのが大事だと思ってますね。継続のために。
面白い。なるほど。
そう、最低ラインが10分なんですけど、僕の場合だと。うん、
は
ん
は
ん10分勉強すればセーフみたいな。
あ
それ以降はより良い、ベターな方に進んでるだけみたいな。
そっか。
そう、10分なら通勤時間、携帯で勉強するもできるので、なんとか。一日の中で10分も余裕ないっていう生活、普通の人は送ってないと思うので。
そうですね。確かに。なるほどな。
そう、社長とかは違うんだろうけど。
そうか、それ真似しようかな。なんか自分は結構途切れちゃってもいいっていう、なんか最低ラインがより低いんだけど。っていうのを最低ラインに置いてるから。
僕自身も、寝ちゃった、日またいだって、この日は無理だったっていうのはもちろんあったので。
そうそう。まあ、そうでもいいよ。結構なんか完璧主義とかちょっと自分がかっこいいみたいな自分が好きな人とか、ちょっとでも、ケチがつくと、その事態で本当に完全にやんなくなって、もう二度と見るかみたいな、やるかみたいな人もいるけど、それもったいないよって思うんですよね、個人的に。かっこ悪くてもいいから、途中から、自分はよくやっちゃうんですけど、遅刻しても、遅刻したらもうその場で、キャンセルする人もいると思うんですけど、遅刻しても行く、はいはいはい、気にせず行くみたい。
大事ですね。
ちょっと恥ずかしいけど、まあまあ別にね、ちょっと恥ずかしくて、
行かないよりいいとかね。
行かないよりはいいでしょっていうので行くことにしてて、まあ謝ってね、済むんだったら
それほど完璧な人はね、少ないと思うので、いるとは思いますが、少ないと思うので、うん、あなたも私も完璧じゃなくていいんだよと思いますね。
ハードルどんどん下げていいとは思う。まあ、スターさんぐらい10分でもやるとかって置いとくのは置いとくのでいいとは思うんですけど、まあ、最悪やんなくてもいいけど、ただ、その習慣自体をなくすことはちょっともったいないよって思うって感じかな。自分はそこは結構ね、自分は最近走ることを一応今年やろうかなと思って、継続ツイートみたいなのをやってはいるんだけど、全然最近暑いから全然途切れちゃってますしね。
走らなきゃな、私も。難しいな。なかなか、夜中走るの抵抗あるんだよな。
ちょっと怖いっすよね、なんか。
怖いですよね。怖いし、なんか変に怪しまれたくもないし。という多分言い訳なんですけどね。
まあ、走ってみると意外とみんな夜走ってますよ。
あ、本当に。
走ってみようかな。なんか、どんな時間帯でも人必ずいるなっていう気がします。まあ、おすすめです。夏は、昼間走んない方が良いです。熱中症になっちゃうんで、本当に37度とかで走ってたら体に悪いから。
命の危険をね、感じますからね。
そう。日差しもね、肌に悪いし、まあ夜がベストかなっていう感じがします。37度の時はさすがに、昼間37度の時は走んない方が、この前ちょっと走ったんですけど、暑すぎてちょっと距離を落としましたね。これ無理だ。
危ないですからね。いや、賢明な判断だと思います。
はい。まあ無理せず、まあただ、ちゃんと復活するのが大事だなって、あいつずっとやってなかったじゃないかって言って自分でケチつけてやめちゃうよりはどんなに言われても気にせず、なんか半年後とかでもいいからやるのは大事かなって気がします。
お久しぶりです、復帰しましたってね。
そうそうそう全然引退して復帰するの、
そう
そう、ずうずうしく行くのがいいかなって思います。
宮崎駿監督で行きまし
ょう。あの人ずうずうしいっすよね、なんか引退してんだって思うけど
引退するする詐欺なんで。
そうなんだよ、はい、
はい、
うん、 こんなところかな。はい。
はい。あ、ね、まだある。南極帰りの男さんの質問はそれぐらいで。
はい。ありました。次の話は、これってもうある程度お便りで流れてきちゃう感じですかね。
あ、そうですね。お便りもう一個の方でいいと思います。
うささんのさっきのウォーターフォールからアジャイル2のところの、ところで漫画から大切なことを教わったみたいな。あの、ベルセルクの名言が入ってるの面白い。はいはい、あの、アセ様が好きだと言ってた、その、祈るな手が塞がるっていうのが途中ポロッと入ってた、なんか、面白いな。
いや、これ、4月1日からこの1ヶ月ぐらいですけど、その、チームの戦意ですね。皆さんの気持ちの。
ああ。
ね、そうだから、その、ウォーターフォールからアジャイルに今変わろうとしてるから、あの、ペースを上げるんだ。で、目標を定めて、そこに邁進するんだぞ、みんなって言ったら、僕たちはついていけるだろうかみたいな、この心配そうな目で、あの、プロマネの僕を見るんですよね、みんな。で、ポロッと、若い人だったかな、ポロッと、もうこれは成功することを祈るしかないですね、みたいなことを言ったんですよ。
ポロッとね。
で、それに対して僕が、すごい普通に、あの、うん、ね、多分、アセ様の多分、ポッドキャストを聞いてたからなんですけど、いや、祈らなくていいんだよって、手が塞がるだけだからって普通に言ってしまって。あ、やべえと思って。
いや、ほん、でもね、戦場だから仕事。それまさに。
で、また別の子が、お、ベルセルクって言って、あ、このチーム面白いなと思ったんですよね。
伝わった。
わかるんだ。そうそうそう。で、なんかあの、思考を止めてる、なんだ、ぽーっとしてる、別の仕事中、あの、ぽーっとしてる子がいて、
うん、
どうした？ああ、今思考止まってました、みたいなことを言ったんで。いやいやいや、思考止めるなよ、みたいな話をした。いや、漫画だ。全部漫画の名言から僕は発言をしているみたいな。
ああ。うろたえるの思考止めるのはどの漫画からの？
ハガレンですね。マスタンガです。
あ、これハガレンなんだ。ああ、ほんとだ。名言だ。
ハガレンとか、そう、思考を止めるなだけだと配球もあったかな。
ああ。
バレーボールの漫画ですね、ジャンプの。
そうか、プロマネやってると、その、なんかね、漫画の名言が自然と出てくる感じ。
いやー、ほんとにね、オタクなんだな、僕、と思いました。
あれ、この次のできるかどうかじゃない、やるんだ。何、ワンピースとか。
これ、カイジじゃないですか、最新だと。
ああ、そうだ。
これ、できますかねって、ちょっと悩んでるんですけど、いや、できるかどうかじゃない、やるんだよって、こう。すげえ自然出てきちゃうんですよね。
これ全部ついていける人いるのかな、これ開示ですねみたいな。
で、うわーで、要件がいきなり変わったりして、で、うわ、うん、もう今日一日クソですわみたいなことを言う人がいたりすると、うん、いやいやクソみたいな日でもっていいもん作るのがプロなんだよって言ったりとか。
これあれか、
これ左利きのエレンですね。
あー、なるほど、熱い漫画だな。
ここ10年20年の漫画で自分は生きてきたんだなと思います。
まあ、わかりますね。なんか、やっぱりね、なんか染みますよね。漫画の名言が、そういう。
いやー、染みますね。染みます。あ、だから、悪い言い方をすると、自分の言葉がないんですよね。響く言葉に。
いやー、難しいですよ。こんだけ言葉溢れてるのに自分で作り出せ。まあ、作り出した気になってても、自然とそういうね、どっかの引用の可能性はありますか。
そう、似てきちゃうところはあるかもしれないですけど。
い
や、もうみんな、最初のミーティングの時にその、祈るしかないですねって言って、いや、祈らなくていいって、手が塞がるだけだからって言った時の、みんなの、やべえ人が来たっていう、目で。あ、まずい人が来たぞ、みたいな。
だって戦場の言葉だ
もん。そうそう。で、別の子、あ、ベルセルクだって言ってくれて、あ、今のは引用だったんだ、みたいな、ちょっと安心感が、ほわっとした空気が。
でも、よかったですね。知らない、元ネタ知らない人だけだったら、結構ドキッとやばいって思われちゃう
から。そうそう、パワハラ上司が来たぞとしか思われないから。
うん。
危なかったなぁ。というエピソードですね、これは。
なるほど。いや、面白い。
いや、なんも面白くないんですよ、ほんと。みんな、目、キョトーンとしてちょっと反らしがちでしたもんね。
はあ、まあ、そっか、一人だけだった、伝わった。
そうそうそうそうそう。あ、だからそれ以降なんかネットミームというんですか、ネットミームとかの漫画、うん、
はいはい。
アニメの話をよくするようになりましたね、うちのチームは。
ああ、いいっすね。まあそういうので。
スタープロマネは伝わるんだ、そういうのが、みたいな。
大事です。
そうそうそう。
コミュニケーション。
あ、煽ってくるんですよね。だから、配下からも。え、ウッサさん、今日の成果はとか言って、煽ってくるようになるんですよ。で何の成果もって。
あれか。進撃の巨人のあの名台詞。何の成果も得られませんでした。あれ別に、大した場面じゃないんだけど、あの台詞だけめっちゃ残ってますね。
そう。で、みんながニヤニヤしてるみたいなね。だから悪い雰囲気ではないですね。
ああ、大事、大事。
そう。そんな、ちょっとエピソードでした。
はい、すいません。ちょっと戻っちゃった。は
い、いや、いい。ちょっと話したいエピソードでもあったので。
ちょっと気になっちゃいました。はい。じゃあ、お便り二つ目に行きますかね。
はい。
ラジオネームシワシワレモンさんからのお便りで、毎日暑すぎますが、いかがお過ごしでしょうかと。最近のひんやりグッズがあれば、トークテーマとして使っていただけると幸いです。どうぞ、皆様は。お体ご自愛くださいっていう、なんか、まあ、ありがとうだよと、お便り、しわしわ
ご自愛くださいですよね、皆さん。
ひんやりグッズ、どうすかね、なんか今年新しく出たのがそんなになんか、インプットできてなくて、去年のやつだったら、なんか首に巻く二十何度まで、ちょっとひんやりしてる、気温よりはひんやりしてるやつとか、だったかな、うんうんうん。工事現場とかでよく見かける、こう、なんか服から、なんだろう、服の中にファンが入ってるみたいな服とかが、
はいはいはい、
去年話題になってたような気はします。結構涼しくなるっていう話でしたけど、ね、今年はなんか新しいの出てましたっけ。
いや今年は新しいのないと思う。改善版が多いだけですね。首に巻くなんだっけ、凍らせるやつ。
あ、はいはい、
の温度がさらに低くなりましたとか、凍結までの時間が短くなりましたとか、ネックバンドっていうのか、違う、コールドリングっていうのか、
うん、そうです ね、ぐらいですね。ここ数年っすよね、こういうのも出たの。だって夏暑すぎるんですもん。37度とか昔こんな暑くなかったでしょっていうぐらいな。
そう、昔はこんな暑くなかったよおじさんですけど、いや本当にそうなんですよ僕。
実はデータとしてもそうですからね。昔の最高気温30度とかだったはずなので、確か30度、
ね、30度ぐらいでしたね。
うん、それが今やね37度とかひどい39度とかあるので、
体温より高いんですよね。怖い、
やばいっすよ。
ひんやりグッズですね。うん、最新のものをウスタは全然使ってないんですよね、実は。
あ、そうなんだ。どういう対策でやってるんですか。
全然暑い中、汗をかくのは悪いことじゃないと思ってるので、
うんうん、
ひたすら水分を取るが答えなんですよね。
ああ、なるほど。
塩分、水分か。
ほ
うほう。そう、どっちかっていうと、汗の処理の方に、なんて言うんだろう、ツールというか、そのグッズを使ってる感じですね。
ああ、タオルとか、まあ、塩飴。
そう、塩。で、なんだ、制汗剤じゃないけど、ね、制汗シートっていうのか。とか、ちゃんとそこのケアをするようになりましたね。30超えてくるとね、体臭が変わるんですよ。全然関係ない話なんですけど。
ほうほう。
そう。ちょっと、ケアしないとやばいなという体臭になってきた気がします。
ちゃんと、じゃあ、そういう制汗シートとかで匂いをカバーして、なんだろう。
もう着替えるようになりましたね。汗かいた後すぐに。
あ、そうなんだ。じゃあ着替え持ってって、すぐどっかですって着替えてって。
あ、そう。
ああ、確かに。
マジで匂うようになってきた。うん、よくないですね。
うんうん、確かに。暑さからもう逃れられない。ハンディ扇風機とかも使ってる人がいるみたいです。
ああ、いますね。あれ、多分どうなんだろう、重たくないのかな。
100、200グラムぐらいのやつをやってるんじゃないですかね。
ちょっと邪魔濃い感じが、邪魔濃いってするじゃない。ちょっと邪魔な感じがしますけどね。うんうん、手が塞が、さっきは手が塞がるじゃない
けど。手は塞がってます。
なんか首掛けでなんか、上に向けたりとかもありますよね。顔に常に向いてるファンネスとか。
確かに。
ヘッドホンかなと思ったら、ね、
そっか、それファンネスみたいな。なんか出てきたのかな。去年から探せばあったかもしれないけど、見かけるようになったのは去年ぐらいか。はい。
そう、増えてきてますね。両手開くのはいいと思います。あとは、リュックサックだと、リュックのベルトっていうんですか、胸の辺のベルトに、上向きの扇風機つけてる方もいますね、最近。あれ便利そうだなと思って見てます。
あと、日傘とかはもう、なんか市民権がもうちょっと、男性も全然日傘させになったな。
今あれ、小学校、あれ、雨の日用傘を、
はいはい、
教室の横とかに置くじゃないですか。日傘も持ってきて置いていいよみたいになってる学校増えてますね。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ああ、現代的だなと思って。
うん。
あ、そうだよねって。
ああ。吉田さんも日傘持って、一応自分も日傘は必ず、カバンに入れとくようにはしてて、出せるようにはしてはいるんですけど、まあ、軽いやつにしてますね、その分、なんというか。持ち運ぶのも重いのは嫌なんで。
一応、雨晴れ、雨と晴れと両用のやつ使ってます。両用のやつですよね、はい。使ってますけど、あんまり使わないですね。いかに影を探して歩くかの方に。影踏み遊びみたいになってる朝は。
本当になんか年間数日あるやばい時とかには、まあこれはさすがにっていう時は使うぐらいかな。まあそんな感じかな。うん、まあ雨用でもあるので、まあいいかなと思ってます。
そんな時に外に出ちゃダメだよって思いますけどね。
ああ、わかります、わかります。自分もここに1、2週間の本当にひどい37度とかっていう日は、もう意識的にこれは在宅にしようって言って家で働くようにしてます。うん
ですね。いや、本当に37度ぐらいかな。一定の温度を超えてくるとセミが鳴かないんですよね。
そうなんだ。
多分くたばってるなと思ってセミが。いや、そんな中人間が外出るのはおかしいよみたいな。
うん、わかります。
あれ、朝鳴いてたセミが11時過ぎたら鳴かなくなったないきなりみたいな。目の前が公園なんでよく聞こえるんですけど、朝とかは。
ああ。
昼から止まる時があるんですよね、最近。
そういうのあんのかな、セミ。へえ。
で、翌日朝見ると、ポトポト落ちてるみたいなね。
あ、死んでるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ。
殺人的な、じゃあ殺虫的な暑さですね。
殺虫。うん。なるほど、知らなかった。
なんで、シュワシュワレモンさんへの回答だと、まあまあ、うん、去年まであったような扇風機とか、いろいろいいとは思いますが、うん、スタはあんまり使ってません。残念ながら。
ああ、食べ物系だとどうですかね。まあちょっと氷系のアイスとか食べるような、かき氷とかかな。
そういう意味だとあれ、おやつ、今までチョコとか、クッキーみたいなもの食べてたんですけど、誰のツイートだったかな？冷凍ブルーベリーがいいよっていう話を誰かがツイートしてて、今真似させてもらってますね。
ああ、まあ別にブルーベリー太るもんでもないし、おやつとしてもちょうどいいかも。涼しいし、あれ。
加糖なんでね、全く太らないとは言わないですけど、まあ、チョコとかよりは全然ね、いいと思うので。
うん、そうそう、メニュー。
そして意外と美味しい。
ああ、そうなんだ。へえ、甘いですか？
メーカーによるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ドールでしたっけ、ジュースメーカーのドール、
うん、
のやつは酸っぱかったです。
ああ。
あれ、品種なのかな？で、地元のスーパー、関西なんでライフとかですけど、
ライフ
の、プライベートブランドのやつは甘くて美味しい。
ああ、そうなんだ。今度行ってみよう。じゃあ、探してみます。
そうそうそう。
プライベートブランド、ライフありますもん。ブルーベリー。うん、冷凍ブルーベリー。
ありますね。で、成城石井のやつだったかな？は、割といいバランスでしたね。酸味が、ちっちゃいのは酸味があって、大きいのは甘いみたいな。うんうん、
へぇ。
品種だと思うんですけどね。
なるほど。試しあれ。結構意外と味違うって話。
あ、そうそうそうそう。美味しかったですね。美味しいし、続けやすい。バラバラにしてパックに入れておけば、一粒つまむだけなんで。
う
ん、
ああ、なるほど。いいっすね。そうか。こんなもん
ソリューションというほどではないが。
あ、まあ、冷えるので。あと自分はあれかな？なんか炭酸が入る魔法瓶みたいなやつが多分去年ぐらいか出始め、今年初めて導入したけど、まあ冷たいものを氷の入った炭酸水とかを入れて、まあ外で運んで飲んだりとかする分にはいいなと思って、ちゃんと氷も随分長持ちするので、6時間以上ぐらい氷残ってるので蓋閉めて。
すごい。炭酸なのに魔法瓶に入るんですか？
あ、そうそう、最近、そう、炭酸飲料が入る魔法瓶みたいなの出てきてます。
面白い。
個人的にはサーモスが一応好きかな。
まあまあ手堅いですよね、メーカーとして、
うん、なんかね、何個かこの手のやつ買って、なんかね、どれぐらい一番こう温度が保つのかとかって比べてやった感じだと、サーモスが一番手堅くて安くて、うん、良かったなっていう感じ。アメリカのメーカーのやつとか、なんかね、有名なやつとかもやってみると、なんかこれ言うほどなんか保温してくれてるなとかっていうのあったんで、ちょっとそこは手堅いやつ選ぶといいかなと思いました。
圧力にひたすら強いってことになるんだな。開けた時プシューとか言うわけですよね、多分。
なんか開けるところで1段階2段階みたいな感じに多分中で、まあそんなに感じないんですけど、なってて、まあそもそも、なんかそんなんで、爆発しないような作りになっている炭酸飲料ボトルの保冷のやつが去年ぐらいから出てて気になってて、今年買って使ってみたら、まあ意外といいなと思って使ってみた。
なるほど。知らなかった。あんまり持ち歩かんけどな。
まあ普段から炭酸飲みたいかっていう、まあ炭酸水って、 とかなら別に体に悪くもないけど、まあそれが好きかどうかにもよるしなっていう感じですね。そうですね。冷やして炭酸水飲むのが好きな人がいるんであればおすすめかなって感じで、まあそれ以外だったら別に普通の魔法瓶でいいんですけど。
う
ん、
なるほどね。
はい。
うん。そんなソリューションというか製品があるよという。
はい。ありがとうございます。じゃあ、コンテンツの話に行きましょう。後半戦かな。
はい。
次回アラ BFM エピソード90-2ではゲーム、最近のナロー系とかの潮流に飽きた話、好きなアーティストを探すのが難しくなってきた話、おすすめふるさと納税、ことら送金などについて話します。お楽しみに。